インフォメーション。住民税非課税世帯等の皆さんへ重点支援給付金を支給します。住民税均等割非課税世帯と電力、ガス、食料品などの価格高騰の影響などで予期せず家計が急変した世帯を支援するため重点支援給付金を支給します。給付金の支給額、1世帯あたり7万円、世帯主の口座へ振り込み。給付金の申請案内。1、前回給付金3万円受け取り済みの世帯、対象世帯に発送しました。2、住民税非課税世帯、対象世帯へ案内を送付します。3、家計急変世帯、随時受付。個別案内は行いません。給付対象世帯と支給手続き。住民税課税者の扶養親族等のみの世帯は対象外です。1、2、3を重複して受給はできません。いずれかの方法で一度のみ。物価・エネルギー価格高騰などの影響以外による収入減少によって給付を申請した場合、不正受給・詐欺罪に問われる場合があります。給付対象世帯は次の1、2、3いずれかに当てはまる世帯。1、前回給付金3万円を受け取り済みの世帯。支給手続きは令和5年度内においてすでに価格高騰重点支援給付金3万円を受け取った世帯に市から通知文を送付しました。世帯状況が変化した場合を除きます。記載されている振込口座から変更がある人や、受け取りを拒否される人は、通知文内で指定する期限までに書類を返送してください。ただし、通知文内に記載する口座へ振込を希望される人の返送は不要です。2、住民税非課税世帯。世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯、1の該当世帯を除きます。支給要件を満たすと思われる世帯には、お住まいの市区町村、令和5年12月1日時点で住民登録のある市区町村から案内が届きます。給付を希望される人は、令和6年5月31日金曜までに、書類を返送してください。3、家計急変世帯。物価・エネルギー価格高騰などの予期しない事態の影響により令和5年1月から12月までの収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯、世帯員全員のそれぞれの年収見込み額、任意の1ヶ月の収入かける12ヶ月が非課税相当収入限度額以下であること。お住まいの市区町村、申請時点で住民登録のある市区町村に申請が必要です。申請書類は福祉政策課、三島支所、各市民自治センター、各行政サービスセンターで配布のほか、市公式ウェブサイトに掲載します。申請期限、令和6年5月31日金曜。ご注意ください。本給付金について、先に述べた以外にも要件があります。詳しくは福祉政策課へお問い合わせいただくか、市公式ウェブサイトをご確認ください。QR コードが表示されています。また、世帯の中に令和5年、12月2日以降の転入者や、課税情報がない未申告者がいる場合などは、案内の送付が遅れる、もしくはご案内ができない場合があります。お問い合わせ、市福祉政策課給付金専用窓口、電話 53-5127、ファックス 53-5128、
4月から福祉医療費助成制度の一部内容が変わります。対象者には次の通り受給券交付申請書のご案内や新しい受給券を交付予定です。 子ども医療費助成制度、現行の受給権名称等は、福祉医療費受給権、児童・生徒等、緑色、ただし、令和5年10月1日より前に受給権の交付を受けている人は、福祉医療費受給権、児童・生徒となっています。助成対象者は、7歳、小学校1年生から18歳、年度末、高校卒業まで、自己負担はなし。受給権の一部が掲載されていますので読み上げます。滋賀県内のみ有効、福祉医療費受給権、児童・生徒等、福祉番号4025-9137、変更後令和6年4月から、受給権名称等は、1、福祉医療費受給権、小中学生、緑色。2、福祉医療費受給権、高校生世代、ピンク色。助成対象者、1の受給権は、7歳、小学校1年生から15歳、年度末、中学校卒業まで。2の受給権は、16歳、高校1年生から18歳、年度末、高校卒業まで。なお、就学・就労の有無は問いません。自己負担は現行通りなしです。受給権の一部が掲載されていますので、変更された部分を読み上げます。1、福祉医療費受給権、小中学生、緑色は、福祉医療費受給権、小中学生。2、福祉医療費受給権、高校生世代、ピンク色は、福祉医療費受給権、高校生世代、福祉番号4025-2132、なお、新たに福祉医療費受給権を交付しますので、申請書の提出は不要です。令和6年4月から使用できるよう、3月中旬から下旬にかけて新しい受給券を普通郵便にて郵送します。また、障害及び一人親家庭の事情により、福祉医療費受給券をお持ちのお子様で、福祉番号、受給券に記載されている番号が4125-2131、または4325-2139、または4425-2138となっている人には、令和6年4月から福祉番号が4025-2132となりますので、3月中旬から下旬にかけて新しい受給券を普通郵便にて郵送します。障害者医療費助成制度、現行の制度名称は、中度心身障害者障害児医療費助成、重度心身障害老人等医療費助成。助成対象要件は、県補助事業、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳 A1、A2、身体障害者手帳3級かつ療育手帳 B1 を所持、特別児童扶養手当1級、市単独事業、身体障害者手帳3級、自己負担、通院は1レセプトにつき500円、調剤には適用しない、入院は入院日数かける1000円、上限月額1万4000円、ただし非課税世帯は自己負担金なし。変更後、令和6年4月から、制度名称は、重度障害者障害児医療費助成、重度障害老人等医療費助成。助成対象要件に追加があります。精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人、身体障害者手帳3級療育手帳 B1、 精神障害者保健福祉手帳2級のうちいずれか2種を所持されている人、自己負担は現行通りです。なお、 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人、精神障害者保健福祉手帳2級所持者で、身体障害者手帳3級または療育手帳 B1 をお持ちの人は、福祉医療費受給券交付申請書の提出が必要です。該当者には、令和6年2月頃に市から申請手続きの通知を予定しています。交付申請後は、助成資格の審査を行い、助成対象の場合、3月中旬から下旬にかけて、新しい受給券を普通郵便にて郵送します。なお、現行制度の助成対象要件に該当し、すでに福祉医療費受給券または福祉医療費助成券をお持ちの人は、令和6年4月以降もお持ちの受給券または助成券を使用していただきます。今回の変更により、新たに申請等の手続きは不要です。お問い合わせ、市市民保健課、電話 53-5114、ファックス 53-5118。給付型奨学金の申し込みは2月29日木曜までです。奨学金は月額3万円、上半期・下半期に分けて18万円ずつ。給付期間は最長4年間、正規の就学期間終了まで。対象者は令和3年度から令和5年度入学者、令和6年度入学予定者。対象者、次の要件すべてに該当する人。奨学生は奨学金給付審査会に諮って決定します。また、特に人材が不足している福祉・保育の専門分野は重点職種として募集区分を設けています。大学等を卒業後、市内に定住する意思がある。市内に1年以上居住する人と生計を一緒にしている。令和6年3月31日現在で満25歳未満。本人及び生計を一緒にする人に市税等の滞納がない。保証人2人、保護者及び保護者以外をつけることができる。なお、今回から申請時の所得制限がなくなります。受付期間、令和6年2月29日木曜まで。受付期間以外での申請はできません。申請時には作文の提出が必要です。受付場所、申請書配布場所等、詳しくは市公式ウェブサイトをご確認ください。QR コードが表示されています。お問い合わせ、市教育総務課、電話 53-5151、ファックス 53-5129。中学生、部活動用具等購入補助金を交付します。子ども自身が選択した部活動、民間のクラブチームを含むに、勤しむことができるよう、部活動にかかる用具等の購入を支援するための補助金を交付します。対象者、次の要件すべてに該当する人、市内在住の中学1年生の保護者、中学生の子どもがいる就学援助受給者、特別支援教育・就学奨励費の受給者のいずれか、市税等及び学校給食費の滞納がない人、生活保護を受けていない人、交付金額、対象生徒1人につき、年額1万5000円、補助率2分の1。ただし、就学援助受給者は対象生徒1人につき、年額3万円、実費。受付場所、市内各中学校、市外中学校へ通学の人のみ、教育総務課。受付締め切り、3月15日金曜。申請書配布場所、市内各中学校、教育総務課、三等支所、各市民自治センター、各行政サービスセンター、なお、市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。QR コードが表示されています。お問い合わせ、市教育総務課、電話 電話 53-5151、ファックス 53-5129。国民健康保険に加入の皆さんに医療費のお知らせを送付します。国民健康保険は、病気や怪我をした際に安心して医療を受けられるよう支え合う助け合いの制度です。市では、医療機関等を受診した医療費総額等を記載した医療費のお知らせを国民健康保険加入者に送付しています。医療費のお知らせは、国民健康保険の医療費負担の仕組みや健康に関する意識を高めてもらうため送付しています。また、医療費控除の申告手続きで、医療費の明細書として使用できます。なお、紛失した場合は、再発行ができますので、市民保険課までお問い合わせください。医療費のお知らせ送付時期、記載対象診療月、送付時期の順に読み上げます。令和5年11月から令和5年12月診療分は、令和6年2月末ごろに、令和6年1月から令和6年10月診療分は、令和6年12月末ごろに、令和6年11月から令和6年12月診療分は、令和7年2月末ごろに、注意点、令和6年度から送付時期が年2回となり、送付方法が圧着はがきから封書に変更となります。送付月の前月末日までに、国民健康保険非保険者資格を喪失した場合、医療費のお知らせは送付されません。お知らせが必要な場合は、市民保険課までお問い合わせください。医療費控除の対象となる支出で、医療費のお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて、医療費控除の明細書を作成し、申告書に添付する必要があります。マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込まれた人は、マイナポータルで医療費通知情報が確認できます。医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。お問い合わせ、市市民保険課、電話 53-5114、ファックス 53-5118。4月から公共施設のインターネット予約を開始します。市内のスポーツ施設や学び合いステーション等において、利用者の利便性向上を図るため、4月1日月曜からパソコンやスマートフォン等から予約や空き状況の確認ができる公共施設予約システムを導入します。なお、これまで通り各施設の窓口や電話での予約も可能です。対象施設、市民交流プラザ、ルッチプラザ、各学び合いステーション、各スポーツ施設、米原市役所コンベンションホール会議室、JR 米原駅西口円形広場等、予約を行うには事前に利用者登録が必要です。現在、利用者登録を受付中、利用施設窓口で本登録、お問い合わせ、市障害学習課、電話 53-5154、ファックス 53-5129、市スポーツ推進課、電話 53-5155、ファックス 53-5129、市財政契約課、電話 53-5166、ファックス 53-5148、市建設課、電話 53-5143、ファックス 53-5138。市道市場狭間支線が開通しました。市道市場狭間支線は国道365号と県道狭間長浜線を結ぶ幹線道路として整備し、災害時には緊急輸送路としても機能を発揮します。市道名、市道市場狭間支線、工事費1億2000万円、整備距離約230メートル、整備経過、当初は 国道365号野一式東交差点への接続を計画していましたが、当時の五差路変則交差点を四差路十字交差点へ改良される計画となったため、本路線も接続位置を東へ200メートル程度シフトし、交差点の変則化を避けつつ通行の利便性を高めるとともに、歩行者の安全を確保できるよう現在の位置の交差点としました。市道市場狭間田支線を示す写真と地図が1枚ずつ掲載されています。お問い合わせ、市建設課、電話 53-5143、 ファックス 53-5138。 湖北地域の消防拠点整備のお知らせ。湖北地域消防本部では、平成18年統合前の4つの消防本部から引き継いできた庁舎及び設備等の著しい老朽化や未耐震を改善するため、令和2年に策定しました消防力適正配置に向けた消防施設整備計画に基づき、湖北地域全体を見た持続可能な消防体制構築のため、新しい消防署所の整備事業を進めています。整備事業の概要。1、令和7年度に東浅井分署と琵琶出張所を移転統合し、長浜市湖北町小倉に東浅井消防署を配置します。2、令和7年度に米原消防署、米原出張所、伊吹出張所を移転統合し、米原市天満に米原消防署と米原市西園寺に米原出張所を配置します。3、令和7年度に消防体制充実強化のため、伊香分署を伊香消防署とし、令和12年度までに予後出張所と整備統合します。整備事業完了後は4つの消防署、3つの出張所体制となることで、各拠点単位の配置職員数が増え、指揮命令系統の充実強化や業務の高度化が可能となります。詳しくは湖北地域消防本部ウェブサイトをご確認ください。 QR コードが表示されています。湖北地域消防本部では、消防拠点整備に伴い、ご要望に応じて市民の皆様への説明会開催や、中山間地域における支援制度の創設など、より一層の安心安全の確保に努めます。現行と新体制の消防拠点配置状況を示す図が掲載されています。お問い合わせ、湖北地域消防本部総務課、電話 0749-62-4194。 介護サービス相談員を募集します。介護サービス相談員は、介護施設等を訪問し、利用者の声を介護保険サービス事業者や行政につなぐ橋渡し役です。介護や福祉に関心があり、利用者の話を聞き、相談に応じる等の活動ができる人を募集します。募集人数2人、任期令和6年4月1日から2年間、応募資格、市内在住で普通自動車運転免許証保持者。応募方法、2月1日木曜から14日水曜の期間中に応募用紙を記入の上、高齢福祉課へ持参、ファックス、メールまたは郵送、14日筆着で提出してください。応募用紙は高齢福祉課へご連絡、または市公式ウェブサイトからダウンロードもできます。2月1日公開の QR コードが表示されています。お問い合わせ、応募先、郵便番号 521-8501、 米原1016、市高齢福祉課、電話 53-5122、 ファックス 53-5119、 メール koufuku@city. maibara.lg.jp 生き生き高齢者プランまいばら第9期介護保険事業計画高齢者福祉計画案の市民意見パブリックコメントを募集します。生き生き高齢者プランまいばら第9期介護保険事業計画高齢者福祉計画について今後の方針を示した本計画案について意見を募集します。閲覧場所高齢福祉課三島支所各市民自治センター各行政サービスセンター本庁舎市立図書館の市政情報プラザ市公式ウェブサイト。応募方法1月29日月曜から2月19日月曜の期間中に閲覧場所にある指定用紙を記入の上高齢福祉課へ持参、ファックス、メールまたは郵送19日筆着で提出してください。1月29日公開の QR コードが表示されています。お問い合わせ、提出先、郵便番号 521-8501 米原1016市高齢福祉課電話 53-5122ファックス 53-5119 メール koufuku@city.maibara.lg.jp 米原ふるさと見聞講座の受講生を募集します。米原観光ボランティアガイド協会では地元のことをより知ってもらい地域への愛着や誇りを育むことを目的として、令和5年度、米原ふるさと見聞講座の参加者を募集しています。市の自然、歴史、文化に興味をお持ちの人や、会員として一緒に活動していただける人も募集しています。受講料500円、3回分、資料代、保険料、配管料等を含む、第1回講座で聴衆。内容、各回5キロメートル程度の早春の野道をハイキングしながら、ふるさとの水について探求します。身近なところにも素晴らしいことがたくさんあります。第1回入江干拓地、日時3月6日水曜9時から12時、集合場所、JR 米原駅東口。第2回鮫貝の湧水、日時3月13日水曜9時から12時、集合場所 JR 鮫貝駅。第3回出雲湯の灌漑、日時3月21日木曜9時から12時、集合場所道の駅春菜の森。応募方法2月29日木曜までに、次へご連絡をお願いします。お問い合わせ申し込み先、米原観光ボランティアガイド協会、電話 56-0440、平日9時から15時まで。市シティセールス課、電話 53-5140、ファックス 53-5139。行政情報番組、伊吹山テレビの市民アナウンサー、リポーターを募集します。募集人数、若干名、任期採用日から令和7年3月31日まで、更新か、応募資格、市内在住、在勤で、令和6年4月1日時点で18歳以上の人、ただし、高校生は不可、勤務内容、スタジオでのアナウンス収録やイベント等の現地リポート等、試験、作文試験、応募動機を書いた作文、面接試験、勤務場所、株式会社 ZTV 彦根放送局、彦根市小泉町 106-56、市内各地、謝礼、出役に応じて支払います。応募方法、2月1日木曜から16日金曜の期間中に、履歴書、応募動機を書いた作文200字程度を広報秘書課へ郵送または持参で提出してください。お問い合わせ申し込み先、郵便番号 521-8501 米原千十六、市広報秘書課行政情報番組伊吹山テレビ担当、電話 53-5163、ファックス 53-5149。 健康インフォメーション、長浜日赤通信第20号健康だより。2月4日から10日までは、滋賀県がんと向き合う週間。がんと診断された多くの人は、不安な思いを持ちながら生活されています。検査や治療中に仕事をどうしようか、治療費や生活費の心配、そもそもこれから自分がどんな治療を受けるのかなど、いろいろなことが思い浮かぶと思います。こんな時、がんを知り、がん治療を受けながら生活するためのヒントとして、滋賀の療養情報という冊子があります。この中には、治療の選択や療養時のチェックリスト、がんのこと、治療費、暮らしのこと、在宅療養、仕事と治療の両立など、がん治療、療養中に知っておくと役立つ情報が詰まっています。この冊子は、県内の医療機関で手に取ることができますし、インターネット上からダウンロードもできます。冊子の内容について詳しく知りたいときや、治療・療養についての相談、不安な思いを聞いてほしいときなど、地域がん診療連携拠点病院や、滋賀県地域がん診療連携支援病院、地域がん診療病院には、がん相談支援センターや、がん相談窓口があります。誰かに話すことで情報が整理され、気持ちが楽になる人もいます。一人で悩まず、がん相談支援センターやがん相談窓口を訪ねてみてください。相談員が丁寧に話を聞き、支援させていただきます。長浜赤十字病院、がん性疼痛看護認定看護師、富永晴美さん。滋賀の療養情報の QR コードが表示されています。市の集団健康審査を受診した人へ受診料を返還します。今年度、市の集団健診、39歳以下健診、がん健診等を受け、次のいずれかに該当していた人は、申請により受診料を返還します。市民税非課税世帯に属する人のうち、次のいずれかに該当していた人、令和5年度内に70歳から74歳に達する人、母子家庭または父子家庭、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人、乳がん検診、子宮頸がん検診無料クーポン券対象者のうち、無料クーポン券を使用せずに受診した人、申請方法、3月29日金曜までに、領収書、印鑑、通帳、無料クーポン券、該当者のみをお持ちの上、健康づくり課、三島支所、各市民自治センター、または各行政サービスセンターへ申請してください。がん検診のご案内、医療機関での市の検診、大腸がん、胃がん、胃カメラ、乳がん、子宮頸がんと最大5つのがん検診をまとめて受診できるパック検診は、令和6年3月31日まで実施しています。詳しくは健康づくり課へお問い合わせいただくか、市公式ウェブサイトをご確認ください。健康教室、脳卒中について知っておきたいこと、予約不要、日時2月8日木曜13時30分から、場所米原市役所本庁舎コンベンションホール、講師市立長浜病院脳神経外科責任部長堀口聡先生、お問い合わせ湖北医師会電話0749-65-3600。 新型コロナワクチンの特例臨時接種終了について、特例臨時接種無料全額公費としての新型コロナワクチン接種は3月31日で終了します。 接種を希望する人は期間内に余裕を持って接種してください。令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について、65歳以上の人及び60歳から64歳で対象となる人には、毎年秋冬に1回接種、定期接種が行われます。これ以外の人も任意接種として接種することができます。お問い合わせ、市健康づくり課、新型コロナワクチン接種担当、電話 53-5126、ファックス 53-5138。米原おいしく減塩プロジェクトの参加店舗を募集します。市では減塩に取り組みやすい環境づくりを進めるため、JSH、日本高血圧学会減塩リストに掲載されている食品を扱う市内に店舗を有するスーパー小売店一覧を作成します。作成した店舗一覧は市民への保健指導等で活用します。詳しくは市公式ウェブサイトをご確認ください。QR コードが表示されています。申し込み締め切り2月29日木曜。お問い合わせ市健康づくり課電話 53-5125 ファックス 53-5128健康インフォメーションに関するお問い合わせは、市健康づくり課、電話 53-5125、ファックス 53-5128。2月の救急医療、休日に具合が悪くなったとき、休日の内科・小児科の救急医療は当番制で対応しています。感染症対策のため、受診前に必ず電話連絡をし、マスクの着用、健康保険証、お薬手帳、母子健康手帳などをお忘れなく。医療体制、第一次医療体制、比較的軽症なとき、長浜米原休日休館診療所、長浜市宮市長1181-2、電話0749-65-1525、受付時間、8時30分から11時30分、12時30分から17時30分、2月4日日曜、11日日曜祝日、12日月曜振替休日、18日日曜、23日金曜祝日、25日日曜。第2次医療体制重症な時、診療時間8時30分から翌朝8時30分。子どもの場合、いずれも日赤。子ども以外の場合、2月4日日曜市民、11日日曜祝日日赤、12日月曜振替休日市民、18日日曜日赤、23日金曜祝日市民、25日日曜日赤。小児救急電話相談短縮ダイヤルシャープ8000、電話077-524-7856。相談日時平日土曜日18時から翌朝8時、日曜日祝日9時から翌朝8時。対象者県内在住の15歳以下のお子さんとその家族。子どもの救急ウェブサイト URL は http://kodomo-alphabet-99.jp